は午前8時を回りました。レディオショーのお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて今日は9月最終日になりました。9月の30日の土曜日です。明日からは10月ということでね、あっという間に9月も終わっていきます。そして今日明日はまだね、ちょっと、暑いまではいかないでほしいなと思うんですけど、今日はね最高気温が30度、そして明日は32度と高くなっています。ただそこからですね、どんどんどんどん気温が下がって、来週中はだいたい20度前半の日が多くなってきます。なのでね、ここから本格的に秋に入っていくのかなという感じです。どうでしょうか、夏休みが明けて9月になったなと思ったら、あっという間に1ヶ月です。なんとなくね、せわしない日々を過ごされている方も多いと思います。ここからの1時間ぜひゆっくりとのんびりと楽しんでもらえたらなと思います。さあ今日は9月の30日、明日は10月1日、で私はねちょっと明日お出かけの予定があるので、番組中にお伝えできるかなどうかなという感じなんですけれど、ちょっと今日のラジオを頑張ればお休みモードに入れるかなという感じです。ぜひぜひどうぞよろしくお願いします。それでは今日の番組のメニューご紹介していきましょう。この後一曲挟んでちょこっと体操、先週から藤沢市にあるカワセミ体操をご紹介しています。その続きになります。そしてその後健康プラスのコーナーでは、よく皆さん食欲の秋って言いますよね。なんで秋食欲が増すんでしょうか。体の不思議に迫ってみましょう。そしてその後8時30分頃からは、ここもまた秋の話題です。季節を感じる良さ、なんとなく感覚ではね、四季を楽しみましょうとか、季節を感じるといいですよというのは感覚としてはわかるけれど、どうしていいのか、これもちょっとね謎に迫っていきたいと思います。今日も8時59分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。時刻は8時6分から間もなく7分になるところです。ここからはちょこっと体操のコーナーです。さて皆さん、今日もカワセミ体操の続き行っていきましょう。先週から藤沢市にあるカワセミ体操をご紹介しています。カワセミということでね、藤沢市の鳥がカワセミなんですよね。市の木、市の花、市の鳥とよくね、いろいろな地域にあるかと思いますが、藤沢市の鳥はカワセミです。それもあってこのカワセミ体操ができています。で、前回は背伸びの運動、体側伸ばし、肩回しまで行きました。ではその続きです。続きは腕振り屈伸が入ってくるんですね。8カウントで音楽がね流せると一番わかりやすいんですけれど、腕振り屈伸なので、まず皆さん腕を前後に振っていきましょう。今日はね椅子とか特に使わないので、こう手を広げてもぶつからないようなちょっと広いところに移動して運動していきましょう。腕振り屈伸です。腕の動きとしてはストンと体の脇に落とします。そこから腕を前に、両手ともですね、こう前に出す、そしてまた下に下げる、前に出す、下に下げる、これが腕の動きです。で、腕振り屈伸なのでね、それに合わせて屈伸をしていきます。この動き体育の授業とかでもやったことある方多いと思います。ではやっていきましょう。まずストンと落として前に両腕を出すタイミングで屈伸をして伸ばす。そうです、屈伸をして伸ばす。前にピッと伸びた時には伸びている状態です、足も。で、この時ポイントとしては上体がぶれないようにするというのがポイントです。では肩幅に足を開いてもらって腕振り屈伸です。1、2、3、 これを8カウントやっていきます。次の動きです。次はこれもね、ちょっとカワセミ体操特有の動きになります。ウォーキングランニングという動きなんですけれど、足はそのまま肩幅に開いた状態で大丈夫です。このやっぱり腕を振るような運動ですね。ウォーキングはゆっくりと腕を振ってください。走るときと同じで大丈夫です。拳作ってもらって、でこれ1,2チャッチャッチャ、1,2チャッチャッチャと動くんですけれど、1,2は前に、右手左手でチャッチャッチャ早く、チャッチャッチャ、1,2チャッチャッチャ、そうですそうです。これがウォーキングランニングという動きになっています。なので連続してやると、腕振り屈伸を8カウントした後、その後1,2チャッチャッチャ、腕を振るだけで大丈夫です。1,2チャッチャッチャ、これを4回やっていきましょう。そしてもう一つ、ここの動きまで今日はね練習しましょうね。次の動きはお腹と胸を伸ばすんです。なので大きく手を上に上げて、まあ、体を反らせるような動きになります。なのでまず動きの確認としては、右足でも左足でもどっちでも大丈夫です。足を片足前に出してください。でその時に前に出したら、手をブランブランってなってるのを今度手をバンザーイと上げていきます。でお腹胸を伸ばして背中を反らせましょう。ぐーっと伸びています。そして足を元に戻すのと一緒に、体の上に伸びているのも戻していきます。でその時に、まあ、前屈するような形で腰と背中を伸ばしていきましょう。折りたたまれて、また足を前に出してお腹と胸を伸ばす。大きく仰いでいきましょう。これを2回やっていきます。右足で始めた方は次は左足、左足で始めた方は右足と、左右の足をそれぞれ出すようにしましょう。さあ今日はカワセミ体操2回目ということで、腕振り屈伸、ウォーキングランニング、そして足を前に出してお腹と胸を伸ばすという運動をしました。また続きは来週です。みんなでカワセミ体操できるようになっていきましょうね。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時15分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今回は食欲の秋って言いますよね。食事、本当にね、食材自体がね、やっぱり美味しい食べ物がどんどんどんどん多くなるので、どんどんどんどん食べてしまう。これね、私もまさにです。ただこの食欲の秋では、なぜそもそも秋お腹が空くんでしょうか。そしてどんな食べ方をいいのか、ご紹介していきましょう。まず食欲の秋、由来としては昔の食生活と言われています。今はね、ビニールハウスやいろいろな LED による室内でお野菜を作ったりということもできるようになったので、まあ、季節問わず食べられる食材が多くなってきました。だけど、まあ、もっともっと昔を考えると、秋は、まあ、稲穂が実り、栗、さつまいも、ぶどうなどの作物が豊かになる時期ということで、まあ、秋にしか食べられないものというのが当時あったんですね。なので秋は作物が実る時期、食欲の秋と言われていました。でそれだけでなく、ここではね、科学的な根拠、いろいろな説があるのでご紹介していきましょう。まずこれ、ホルモンとの関係が言われているんです。で他にも基礎代謝が秋になると増してくること、あとは夏バテから回復するなど、さまざまな理由があります。一つ一つご紹介しますね。皆さん、セロトニンという脳内のホルモンのことを知っていますか。これよく幸福ホルモンとか幸せのホルモンと言われているセロトニン、これがこの秋になると分泌量が減ってしまうんです。でこれなんでかっていうと、 人間はこの日照時間が短くなる、日光を浴びる時間が少なくなるとセロトニンと呼ばれるホルモンの分泌が少なくなるんです。でセロトニンというのは幸福ホルモンと伝えたように、どんな役割があるかというと、人の心を安定させる作用があります。そして満腹中枢を刺激して、もう食べないでいいんだよ、食欲を抑えましょうというサインを出すんです。つまりセロトニンがいっぱい出てると、心はポカポカと幸せ、そして満腹中枢もすぐ刺激されるので、なんか満腹、お腹いっぱいになりましたとなるんですけれど、セロトニンが出にくくなる、夏よりも少なくなるとどうなるかというと、おのずとちょっと心が寂しくなったり、あと満腹中枢を刺激してもう食べなくていいよというサインが遅くなるんです。つまり食欲が増してしまいますよね。なんかこうゴールがわからない、なんかいくら食べても満腹にならないなみたいな感じで、こう食べることができてしまいます。なのでこのセロトニンが減るというのが食欲の秋に影響していると言われています。そしてお腹がいっぱいというサインが遅くなることによって食欲が増すということなんです。これが一つホルモンから来ているのではないかと研究されている内容です。で次二つ目、基礎代謝が増していきます。これ基礎代謝ってこう体を燃焼させる感じなので、どちらかというと、なんか夏とかの方が体ポカポカあったかいし基礎代謝上がってるんじゃないのと思いがちなんですけれど、秋になると気温が下がってきますよね。そうすると基礎代謝が高まるんです。これどうしてかというと、人は寒さを感じると体の中にあるエネルギーとか脂肪を燃焼させて体温を維持しようとしていきます。なので寒くなってきたことで、よし体ポカポカ温めるために脂肪燃焼するぞと基礎代謝が増えるんです。でそうすると、体は体温の維持のために燃焼するんですけれど、その燃焼してしまったエネルギー、これを補うために食欲が増すというサイクルがやってきます。なので基礎代謝は増えるんだけど、結果的に食欲も増して、なんかちょっと秋で太ってきてしまったなということが起きるわけです。であとは、人間も動物である以上、冬に備えて栄養を蓄える、冬眠はしないんですけれど、冬冬眠に向けて食欲が増してエネルギーを確保しようとする、これが人間も動物である以上あるのではないかと言われています。でそして最後は夏の暑さですね。暑いと体が弱ってるんですよというお話はこの番組でもしているんですけれど、それを補うためにやっぱり体が疲れてしまっている、元気がなくなっている、これを補うために食欲を増して元気にさせる、これを自然とやっているとも言われています。なので、諸説あるんですけれど、ホルモンの影響、ここが大きくなっているかなと思います。なので、食欲が増してくるのは当たり前、体の恒常性を保つためなんだということです。ではこの食べ過ぎ、どうやって減らしていこうという話です。やっぱりね、お腹が空いている状態っていうのも気分がねあまり良くないですので、食べるのは大事なことです。ただ噛む回数を増やして普段よりゆっくり食べるといいです。これはさっき言った満腹中枢の刺激の話なんですけれど、早く食べると満腹中枢にサインが送られにくくなるんですね。でゆっくり食べるとお腹いっぱいになる、これコース料理とか和食でも懐石料理とか食べに行くと、少ない量なのになんかゆっくり食べてたらお腹いっぱいになっちゃったなと、これですね。なので私たち満腹中枢の刺激がちょっと弱まっている時期だからこそ、ゆっくりと食べる、噛む回数を増やす、これをやってみましょう。あとは少しカロリーも意識すること大事になります。こう満腹にならないと満足できないということがねやっぱりありますので、低カロリーのものを意識して選ぶというのも大切になります。なので美味しいもの、ゆっくり時間をかけて楽しむ、これを大事にして食欲の秋を楽しみ、そして太りすぎ防止をしていきましょう。以上、健康プラスのコーナーでした。 時刻は8時25分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー小川優がお伝えしています。ツイッター X いただきました。ありがとうございます。アキラチューブさんからいただいています。どうもありがとうございます。わ、写真付きでありがとうございます。優さん、おはようございます。おはようございます。先週はイベントの司会のお仕事お疲れ様でした。寒暖差が激しく体調管理しにくく、お疲れじゃないですか。自分はユースマイルをチャージできたので元気ですといただきました。藤沢市民祭りのお写真です。ありがとうございます。そうなんです。なんかこうやっぱりイベントの司会がだんだんとコロナ禍を過ぎて増えてくるとね、リスナーの皆さんとそのまあ、こうリアルにお会いできる機会が増えてくるのが嬉しいなと思っています。こう小川さんですかと声かけていただいて、で誰々ですみたいな感じでね、嘘嬉しいみたいな、こうやっぱりもちろんこうやってラジオを通してつながっている時間もありがたいんですけれど、なんかね、あ、本当にこうやってリアルな世界でもつながることができるんだなというのを改めて嬉しく感じました。アキラチューブさん、お写真どうもありがとうございます。そして本当体調管理しにくいですよね。私はなんとか体調は崩さずやってますけど、やっぱりね、疲れはねすごい溜まってるなと思うので、今日明日はゆっくりしたいなと思っています。そしてそんなアキラチューブさん、もう一通 X いただいていますね。今日は富士山のふもとにあるイエティに来ています。おー素敵。裾野ホエロックというフェスに一の E が出演するので応援しに来ています。標高1450メートルと丹沢より高いので少しだけ寒いですといただきました。キャー素敵、楽しいですね。そうですか。実はね、私も明日のお出かけそっちの方に行くんですよ。あ、ちょっと一日違えばね、向こうでもお会いできたかもしれないんですけど、アキラチューブさん今日楽しんでくださいね。そして肌寒いぐらいがちょっと盛り上がりもね、ウェイってなるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ楽しんでください。そうなんですよ、私富士山の周りの神社巡り、神玉巡りっていうんですけど、神様の神に玉、球体の玉ですね、神玉巡りというのをしていて、それのね最終回を明日迎えられるかなという感じなので、近くまで行きますね。またお伝えします。アキラチューブさん、どうもありがとうございました。皆さんからね引き続きメッセージいただいていますが、後ほどご紹介していきましょう。では一曲お届けします。1979年の曲、アリスで終止符。時刻は8時33分を回っています。さて、それでは今日はこの時間、秋を感じるっていいよねというお話をねしていきましょう。そもそも季節を感じるということ、どうでしょう、皆さん秋感じていますか？秋の感じ方様々あるかと思います。先ほどねご紹介したように、食べ物、食事というところで、味覚から秋を感じたり、あとは風が変わってきたな、匂いが変わってきたなと嗅覚から感じること、そしてそれ以外にも、あと目に映るもの、いろいろありますよね。秋の感じ方様々あります。で、このまず感じるということ、日本は四季がある国ですので、季節それぞれを感じることができます。季節を感じるっていいよねというのは、皆さんこう、とうなずきます。ではなんでいいんだと思いますか？この季節の感じ方って、見る、聞く、匂い、あと味わうとか触れるとか、まさにその五感を使うことが多いんです。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、この感覚を使っていきます。で、五感を使うということが、実は 脳と密接な関係があると言われているんです。脳がストレスを感じてくると、疲れてくると五感が鈍くなっていきます。で、逆に五感が鈍ることによって脳の疲れを引き起こすとも言われています。これ何かというと、脳とその五感つながっているからこそ、こう循環して、どっちが先に悪くなったかわからないけど、なんだか調子が悪いなというサイクルになっていきます。脳が疲れると体が健康的ではなくなっていって、免疫力が低下したり、あとはどうしても考えがまとまらなくなったり、考えが悲しい方、苦しい方に寄ってしまったり、いろいろな影響が出てきます。なので、五感を大切にして、脳のストレス、脳の疲れを癒していくということが大事なんです。で、これがよく五感健康法と言われたりしていて、五感を刺激することで脳を活性化させましょう。で、甲状腺を維持して自然治癒力を高めていきましょう。そういった内容になっています。よく園芸するといいですよとか、旅行をしましょう、ウォーキングしましょう、お料理とか趣味をね、大事にしましょう、こんなことは五感健康法が根拠になっています。では、季節を感じるっていうのは脳のためにいいんだということで、季節をぜひ感じてもらいたいです。で、これ秋以外にももちろん季節は感じられるんですけれど、まず季節を感じる、その情緒を育んでもらいたいなと思います。情緒が豊かな人、その心が豊かになっていく、そして人生も豊かになっていきます。なので、美味しいものを食べて美味しいと思う、綺麗な景色を見て美しいと感じる、道端に咲いてる花を見て、あ、こんなところに咲いてたのね、可愛いな、綺麗だなと感じる、青空が気持ちいいなと感じる、そういった一つ一つをね、自然を感じるということをね、やってもらいたいなと思います。で、これは例えばお休みを取らないと大自然に会いに行くことはなかなかね、休みを取らないと難しいかもしれないんですけれど、大自然でなくても道端にたくさんの自然があります。例えばなんかね、私がちょうど昨日今日で感じたのは、やっぱり季節がね、秋になってきたから、サルスベリの花が落ちてきて、満開に咲いていた夏の頃よりもちょっとこうしなっとなってきたね、サルスベリの花を見ながら、あ、季節が変わったなと、ちょうど昨日と今朝街路樹を見ながら思っていました。そんな形でね、本当にいろいろな植物が咲いています。なので、ぜひそこも見てもらいたいです。で、それ以外には、味覚を楽しむというのも大事です。秋なので梨も美味しい、栗も美味しい、あとさつまいも最近食べましたけれど、天ぷらにして、あ、やっぱりさつまいも、なんかこう夏食べるよりも甘くホクホクしてる気がするなと、美味しいなと思うのでね、そういう食も味わってもらいたいです。で、それ以外には、あとは例えばお部屋の中の模様替えとかもいいですよね。直接自然でなかったとしても、例えば、あ、なんかこう秋っぽいね、柄のものに玄関のこう飾り付けを変えていくとか、秋っぽいお洋服を着るとか、そういう季節を感じられるもの、これを近くに置くだけでも五感の刺激になります。先日お料理を外で食べてきたんですけれど、そうするとコースターにブドウの絵柄が書いてあって、そしてお料理を出してくれるこうランチョンマットみたいなね、ところには柿のイラストがあって、ああ、秋だなと感じました。目に映るものでいろいろと工夫をすることができます。何も大自然に行かなくてもこの季節を感じるというのはできますのでね、工夫をしてもらいたいなと思います。今日はね、秋、季節を感じる、これは五感を刺激させる、そうすることで脳のストレスを和らげることができます。ぜひ取り入れてみてください。以上、私のおすすめの秋でした。 刻は8時39分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。メッセージと一緒にいただいています。エクレアさんからです。ありがとうございます。ゆうさん、まなさん、おはようございます。おはようございます。昨日は中秋の名月でした。綺麗でしたよね。夕方から雨が降りましたので心配でしたが、雲の切れ目から綺麗なお月様が顔を見せてくれました。帰宅して近くの公園に行き、綺麗なお月様をめでながらお団子をいただきました。ゆうさんはお団子食べられましたか？さつまいもや里芋を食べる習慣もあるみたいです。今日で9月も終わります。今月も楽しみに放送を聞きました。懐かしのあのメロディー、綺麗な満月を見ていたら聞きたくなりましたのでリクエストしますといただいています。私はね、昨日お団子は食べてないんですけれど、夜こう夕ご飯を食べた後ですね、あ、今日中秋の名月だったと思ってこう外に出たら、ちょうど同じです、雲の切れ目からお月様がそこだけね、こうポッと顔を出してて、あ、なんかタイミングもいいし嬉しいなと思った夜でした。本当に綺麗でしたね。ではエクレアさんが綺麗な満月を見て聴きたくなったその曲をお届けしましょう。レベッカでムーン。時刻は8時46分を回っています。今日も元気に1,2,3 小川優がお伝えしています。さあ、皆さんからねメッセージいただいていますね。ありがとうございます。食いしん坊さんからいただきました。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。今日で9月も終わってしまいますね。今月もいろいろな情報を発信してくださりありがとうございました。先週いただいた栗で茶巾絞りを作りました。わー、食べたい。いいですね、茶巾絞り。栗を圧力鍋で10分加圧してから、温かいうちに縦半分に切り、スプーンで身をくり抜きます。鍋で茹でるときは30分を目安にしてください。その身をこしていくのですが、今回はフードプロセッサーを使って砂糖適量と塩少々と一緒に滑らかになるまで混ぜました。ラップにピンポン玉くらい取り、包んでキュッと絞って形を整えたら出来上がりです。砂糖の量は栗の甘さやお好みで調整してください。機会があったら試してみてくださいね、といただきました。わー、ありがとうございます。いやー、茶巾絞り私大好きなんですよ。私結構その食材そのままの甘さとかそういうのを大事にしたような食べ物とか料理がすごく好きで、もちろんいろいろなね、あの栗のお菓子、まあ、どれも大好きなんですけれど、茶巾絞りはなんか贅沢ですよね。わー、羨ましい。そしてありがとうございます。しっかりとメッセージプリントアウトしまして、これお持ち帰り用と思って今準備をしました。なのでちょっとまだまだ栗をゲットするのかどうなのかっていうところもあるんですけれど、もう本当に嬉しい。試してみますね。どうもありがとうございます。いや、私フードプロセッサー今我が家ないんですけれど、フードプロセッサーがずっと欲しくてずっと欲しくて、でこう買おうかなと思うけど、まあ、なんか包丁でこうすればいいしとか、こうすればいいしと、なんか工夫をすればいいしって思うけど、やっぱりフードプロセッサー欲しいなといつも思い、いつもなんか迷って思い切れないんですけど、今なんか思い切れる気がしました。食いしん坊さん、本当にどうもありがとうございます。そして美味しさが想像できても幸せです。どうもありがとうございます。他にもメッセージいただいてますね。こちらはヒロダムさんからいただきました。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。今日も元気が出る放送ありがとうございます。とんでもないです。今朝は仕事の移動中に聞いています。昨夜の中秋の名月は曇って残念でしたが、夕方だけ会社の駐車場から見えた月は綺麗でした。最近になってだいぶ 涼しくなり体の負担が軽くなりました、秋に感謝ですといただいています。ありがとうございます。そして写真も送ってもらいました。いや、やっぱり月綺麗ですよね。なんかこう光光と光る感じがやっぱりちょっと満月違いますし、中秋の名月やっぱり違うなと私も思いましたけれど、また改めてヒロダブさんの写真からも思いました。本当にね、綺麗なものを見て綺麗だなと思うこと、これ自体がね、さっきの話じゃないですけれど脳を健康にしてくれますので、大いにこの自然をね楽しんでいきたいなと思います。綺麗の共有、どうもありがとうございます。さあ、そしてメッセージ、こちらはツイッターの方いただいてますかね。あ、ありがとうございます。ジミゲルさんからいただきました。レベッカ懐かしいですといただいています。ありがとうございます。エクレアさんのリクエスト曲でした。いや、本当懐かしい曲にね、こう、あ、気持ちいいなと思うのもきっと脳にいいんでしょうね。なんかこれ、健康になることいっぱいあるような気がするので大事にしていきたいです。X? ツイッター?ありがとうございます。そしてジミゲルさんからはメールもいただいています。ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日ものんびりと聞いています。今週は蒸し暑い日もありましたが、今日の朝は涼しく気持ちがいいです。本当ですね。新居での生活には慣れましたか？街並みや通勤で乗る電車などが変わると気分も変わりますよね。今日は中学校の時から聴いている懐かしいアーティストのコンサートの行きに行き、楽しんでこようと思います。あ、いいですね。このところ忙しかったと思いますが、この後お休みモードとのこと、のんびりとリフレッシュできるといいですね。ゆうさんはこの秋やりたいこと、食べたいものはありますか、といただきました。ジミギルさん、どうもありがとうございます。まずね、新居の方は慣れましたというか、なんか片付けられていないことにも慣れてしまったところはあるんですけれど、なんとか生活は回るようになってきたかなという感じです。で、あとはやっぱりその通り、こう街並みとかね、通勤で乗る電車、あと、あ、この人って言ったら変なんですけれど、なんて言うんだろう、私藤沢市役所に取材で、役所の方に取材する機会が広報番組の方で多かったので、顔見知りっていうんですかね、取材を1回したから相手の方覚えてるかな、どっちかな、私は覚えてますよみたいな距離感の方とかが、あ、この駅だったんだみたいな、どうしよう、声かけようかなとかいう、こうまた違うね、ご近所ではないんだけれど同じ電車付き合いみたいなのがありまして、これはこれで楽しいなと思っています。そしてジミゲルさん、今日楽しんできてください。やっぱりね、懐かしいアーティストの方、あの頃を思い出すなというね、曲、コンサートにね、出会えるのはとてもいいなと思いますので、ぜひ楽しんできてください。そして私はこの秋やりたいこと、本を読みたいなと思っています。私本が好きで買うんですけれど、何せちょっと忙しいというか、忙しくしてしまう癖があるので、その買った本が読めていなかったり、途中まで読んだのに読み切れずに終わってしまって、これなんとなく読んだって終わってしまってる本とかがあるので、そこのあたりを読みたいなと思うのと、あとはちょっと勉強したいなと思ってます。本を読みたいと同じなんですけど、多分私今ね、インプット欲求が強いみたいで、自分にインプットをさせたいなという気持ちになっています。あと食べたいものは、もうこれはね、さっきの食いしん坊さんのメッセージでも完全に栗になってしまっているので、この後、あ、今日はこの番組終わった後に5週目の With You も担当しますので、11時から1時までレディオショーなんで放送するんですけれど、それが終わった後にモンブランか何かこう栗のお菓子を食べてから帰るか、もしくは買って帰るをしたいなと思っている感じです。ジミゲルさん、どうもありがとうございます。今日はね、皆さんからたくさんメッセージいただき、本当にどうもありがとうございました。明日は私もね、富士吉田のその神玉巡りの 7箇所あるんですけれど、それをソウルフルエアウェーブとかハミング藤沢をやっている田畑千秋さんと一緒にね、こう巡ってきて、ようやく最終回を迎えようとしているので楽しんでいきたいと思います。じゃあ皆さんもね、ぜひゆっくりと楽しく、そして季節を感じて脳をリフレッシュして過ごしてください。今日も最後までお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。それではラストナンバー参りましょう。1980年の曲です。尾崎亜美さんでセレナーデ。